トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための都道府県をまたぐ移動の自粛要請が全面的に解除され、北陸新幹線など交通機関にも乗客が戻ってきたようです。県内市町村ではプレミアム商品券の発行や宿泊施設利用の補助による地域の経済活動の回復支援、そして感染第2波に備えた動きなどが目立つようになりました。今回村椿明市長に話を聞いた魚津市ではどうでしょうか。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。今週月曜日に閉会した市議会6月定例会では、使い方が工夫された商品券の発行など新たな新型コロナウイルス対策が決まりました。最近の市長の思いと合わせ伺いました。
今は新しい日常を模索する段階だと思いますが、市長としていかがでしょうか。
はい、先日住みよさランキング2020が発表されて、はいはい、魚津市は全国11位の評価をいただいたんですけれど、この理由が人口当たりの飲食店数が多いこととか、小売店舗の面積が多いということで、生活の利便性が高いことが、理由です。コロナで飲食店の経営が厳しい、そういった状況があるので、魚津の街の魅力がなくならないように、市民の皆さんにはぜひ街に出て飲食をしていただきたいというふうに思います。ただしコロナウイルスがなくなったわけではなくて確実に存在するんで、市民の皆様にはウィズコロナの時という自覚を持って3密を避ける対策をしっかり取りながら生活をしていただきたいというふうに思います。市内のお店も対策をしっかり講じて頑張っているので、みんなで応援をしていきましょう。
そうした中ですね、魚津市では6月定例市議会で新たな対応策が決まりました。まずその応援チケット付き商品券の発行ですか。
はい、そうですね、市内の事業者を応援していこうということで、6月の補正予算で応援券付きジャントコイ商品券というふうなことを、予算化をいたしました。具体的には7月号の広報の方に申し込み券を織り込んで、市民の皆さんに応募できるようにしていきたいなというふうに思っていて、8月から利用してもらえるように、していきたいと思っています。
応援チケット3000円と商品券1万円で1万円なんですけれども、その応援チケットの方にですね、少し工夫があるんですね。
そうですね、はい、3000円の応援券の部分は売り上げが、減少しているところを応援していこうという趣旨なんで、そこは今事業者さんの募集をしています。
応援事業所でその応援チケット3000円分が使えると。
そうです、ね、はい、1万円の方は普通のスーパーとかでも使えます。はい、
それからですね、魚津市出身の県外に住む学生に魚津産品の送付というのがあります。
はい、魚津市出身の、県外の、大学生さんが中心なんですけれど、約700人ぐらいいらっしゃるんですけれど、コロナの影響でアルバイトなんかが激減しているっていうふうに聞いてますんで、お米ですとか海産物とか、魚津のリンゴジュースとか、そういった特産品を送って応援をしていきたいと思っています。同時に魚津市の情報などを受け取ってもらって、Uターンの促進なんかにもつなげていければなというふうに思っています。
これはすでに受付が始まってますね。
はい、そうですね、はい、
ホームページから応募が可能という。
そうです、はい。
一方でですね、感染第2波などへの備えもこれ進められますね。
そうですね、はい。一つは、小中学校の、全ての学年にタブレットパソコンを整備をして、まあ、1人1台体制にすると、そうすることによってオンライン学習とか、まあ、家庭での その学習支援の体制を作っていこうというふうなことに取り組んでいます。
まあ、その場合ネット環境の整備も、ね、大切だと思うんですが。
そうです、教育委員会の方で市内の子どもさんをお持ちのご家庭のネット環境調査を、まあ、しました。95% ぐらいのご家庭はあるんですけれど、やはり 5% ぐらいネット環境十分じゃないっていうご家庭もあるので、そういったところをしっかりと支援をして、子どもたちネットを使って勉強できるようにしていきたいと思います。
それから感染第2波への備えではですね、災害時の避難所でのこれ新型コロナ感染など複合災害を防ぐ対策も必要ということでですね、簡易パーテーションとかそれから段ボールベッドなど災害備蓄用品の整備も進められます。
はい、一つはこれまで魚津の避難所には段ボールベッドですとかパーティーションなどがなかったんで、プライバシーですとかこの静かな環境とかが確保できないという課題がありましたので、これにしっかり対応した設備整備を行って安心して避難してもらえる、まあ、環境を作っていこうと。でもう一つが、今ほどお話にあった、まあ、新型コロナの対応と、体調に不安がある方を一般の方と、区分して、まあ、避難していただけるような環境を作ること。そのためにその転倒型のパーティションを用意したり非接触型の体温計を用意したりして、まあ、健康管理備品なんかをしっかりと備えていくと、そういう考え方です。
あらゆるところでウィズコロナの動きをこれ進めなければならないということですね。
はい、そうです。みんなで頑張っていこうということです。はい
はい、ウィズコロナは災害に備えてもということで、県を含め他の自治体にも動きが出ています。ところで市長がおっしゃった全国の市や区の住みよさランキングは東洋経済新報社によるものです。県内トップは魚津市で11位。人口あたりの飲食店数や小売店舗面積など利便度の評価が高かった結果だそうです。そんな環境を守るためにもウィズコロナの下、商品券の発行などで3密を避けながらお店の支援をということでしょうか。トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。ウィズコロナの新たな日常でどう元気を出していくか、住民の皆さん、そして市民のための施設運営に携わる職員の皆さんの動きです。
大町地区の皆さんが新型コロナに負けない上を向いて歩こうをリレーで歌って YouTube にアップされてます。まあ、第2弾では村椿市長も、ね、登場するということなんですが、
市内の、各地域の振興会長さんたちと一緒に、歌ったんですけれど、僕ちょっと演奏ギターで伴奏させていただいて、はい、とても皆さん楽しく、はい、歌っていただきました。
こう第2弾、それにはですね、市内全部の自治振興会の皆さんが参加していると。
そうです、もう、オールウォーズということで、はい、みんなで歌いました。うん、はい、
まあ、大町区というとですね、魚津浦の蜃気楼として国登録記念物に指定された大町市海岸公園のあるところなんですが、そこでなんかマルシェイベントの、ね、構想もあるというふうに聞いてるんですが。
大町地区の皆さん本当にこう元気があって、自分たちでブースを作ったりして、いろんなお店を出していこうと。でそんなような取り組みを、まあ、今年はまあどこまでできるか分かりませんが、来年度以降はもう継続してやっていきたいというふうにおっしゃってるんで、素晴らしいなと思います。
元気を出そうということではですね、稲作アートでこの新型コロナに負けないというエールを送ろうというね。
はい、そうですよね。小菅沼の方で、もう田んぼに違う品種の稲を植えていって絵を描き出すってことをやってるんですけど、今年はテーマは新型コロナウイルスに負けるなということで、 ミラさんもこう登場して元気なその取り組みをやっていただいてます。
そうした市民の皆さんだけではなくてですね、魚津埋没林博物館のスタッフの皆さんもですね、新型コロナでこれ休館中にあのドローン映像などで魅力発信のための映像制作に当たられたそうですね。
まあ、すごいですよね。脚本、監督、出演、撮影、編集すべて館のスタッフが力を合わせてやってくれてるんで、もう館の公式ホームページなんかでもアップして公開してますんで、ぜひ皆さんに見てもらいたいと思います。
まあ、博物館の魅力再発見、
そうですよね、素晴らしい、映像を楽しんでもらいたいと思います。
は
い、
その魚津埋没林博物館では新しい企画展も始まるそうなんですね。
はい、そうです。もともとは5月からの予定だったんですけれど、新型コロナの影響で2ヶ月、遅れたんですけれど、ぜひこの、魚津浦の蜃気楼の元になった、歴史的な、資料、多くの人に見てもらいたいというふうに思っています。
これはあの7月1日から前期が、
はい、そうです。前期が7月1日から8月31日まで、そして、今度後半の方は展示物入れ替えて9月1日から10月31日までということです。
市民と行政が一緒になってですね、さまざまなイベントでこれ元気を出していこうということですね。
は
い、
地元の魅力をもう多くの人に、知ってもらうということをやっていきたいと思います。
市長も得意のギターで市民の中に入って元気を出そうという動きに協力、そして市の施設運営に携わる職員の皆さんも工夫をしながらウィズコロナの下でのさまざまな発信をしていく、市民や企業との連携協力を市政運営の柱の一つとしている村椿市長の思いが表れているかと思います。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。新しい大型遊具を導入したこれ県内唯一の本格的遊園地だと思うんですが、ミラージュランド、それから魚津水族館も再開されました。ウィズコロナでの施設運営もこれ大変かと思うんですが。
はい、そうですね、あのミラージュランドの方、オープンを楽しみに待ってくださっている、お子さんたくさんいらっしゃるんですけれど、やはり安全管理が一番大事なので、遊具の消毒の徹底をしっかりやって運営しています。あの観覧車、ね、が有名なんですけれど、観覧車は1回乗っていただくとその後、ゴンドラを全部消毒するので、1時間かけて消毒をして、また乗ってもらうということで、お待ちいただくの申し訳ないんですけれど、きれいに消毒をしてまた次の方に楽しんでもらうと、あのスタッフも、努力して頑張ってますので、ぜひ多くの人に、おいでいただきたいと思います。
今シーズン導入された、バイキングとアラビアンメリーですか。
そう、バイキングは絶叫系っていうんですかね、ちょっとこうスリルがあって楽しい遊具ですし、あとアラビアンメリーはちっちゃいお子さんが楽しめる新しい遊具なので、今年度導入しましたので、こちらの方もぜひ楽しんでいただきたいと思います。
それから水族館。
はい、水族館は雨の日でも、ね、楽しめる施設ということで、こちらの方も多く の, お客様がおいでいただいているんですけれど、やはり、密を避ける取り組みっていうのが重要なものですから、今ちょっとイベントとかそのキッズスペースなんかの休憩所は封鎖をして安全な環境づくりをしながら運営をしているわけです。ですけれど館の方ではインスタライブということで、飼育員の方が館の中の生き物の様子ですとかバックヤードなんかもお見せをするということをネットで配信しているので、ぜひそういったものも見てもらえればなというふうに思っています。
それからですね、改めて新型コロナウイルス関連で市民の皆さんへ。
そうですね、新型コロナウイルスは常にやはり僕たちの周りにあるんだってことをしっかり意識をして、まずは自衛の、手段といいますかね、をしっかり取るということに気をつけてもらいたいと思います。その上で社会活動、いろんな経済活動を含めてですけれど、安全に配慮しながら、しっかりやっていくと、そういったことが重要だというふうに思っていますので、みんなで頑張って乗り切っていきましょう。
新たな日常、そして新たな経済活動と。
そうですね、はい、そういう気持ちで、しっかりと、やっていきましょう。
再開したミラージュランドや魚津水族館、特に水族館はウィズコロナの中でどう来館者に楽しんでもらうか、新たな日常への模索が続きそうです。今日は魚津市の村椿明市長に聞きました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページ、ポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週7月2日は富山市の森雅史市長に、新型コロナウイルスについてやネクストステージでの街づくりなどを伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と街の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。